こっちは？
あ、聞こえます？
あ、来た来た来た。これは大丈夫ですね。当たり前ですけ
ディ
ど。
スコーダーだな。あれ、これってディスコードですよね。
ディスコード
あ
で
れ、
す。
違うのかな？
ディスコード、ディスコード。
ああ。
じ
で
ゃ
も、これだと録音どうするんですか？
あ。あ、今なんかローカルでオーダーシティで録音しました。
ああ、そちら PC なんです
そうそう、なんで。
ね。あ、なるほど。
だこれだと、なんかその、アンカーの、最近沖田君とハマってるアンカーは、すげえお手軽なんですよ。
はいはい。
まあ、その、なんていうの？お手軽さを体験してほしかっただけなんですけど。いや、なん
な
か
ん
そ
で
の、
飛ばないんでしょうね。
結局どうなったんですか？さっきの1回目のやつは、さっき僕がアンカーのリンクを送ったら、なるさん、アプリ入れたのに、アプリ起動しないで、iOS の Chrome で動いて、でも普通に収録できたんですよね。
そうです。
で
やった
も、
こととしては、アプリ入れましたと。で、ディスコードを再起動しました。で、リンクをクリックしましたら、Chrome が開いちゃいますと。で、次やったことは、Google Chrome を削除してみましたと。で、もう一回やったら、今度は、リンクをしてもどこにも飛ばず、ディスコードに、そこに居続けたままって感じですね。遷移しないって感じですね。
なんかヘルパーが、何せ壊れた感じですね、ヘルパーのテーブルが。
そうみたいですね。なんか、ググってみたら、なんか iPhone でアンカーが飛ばないような URL があるみたいですね。その URL の設定に、なんていうの、アンカーの設定によって飛ばなくなるようなものがあるみたいですね。
でも、何もしてないしな。沖田君にはいつもディスコードのこのダイレクトメッセージでリンクを送って、てかまさに、なるさんにやった
あ、
の
同
全く、
じリンクを送ってるんですか？
全く同じ行動ですね。
ああ、じゃああれなのかな？ iPhone 新しいから、そんなことないよね。
まあ確かに沖田君のは iPhone X ですけど、なんか笑い気味で言ってると怒られそうだけど、後で。ププみたいな言い方で。なるさんの iPhone X ですか？
今、12 Pro Max にしてます。
ああ、おそろですね。やばい、これ、絶対後で沖田君聞いてイラッとするパターンだよ。お前らとは違うんだよ、みたいな逆ギレされるパターンですね。
いや、まあ、新しいかどうかというより、新しいとバグを踏む可能性はあるじゃないですか、やっぱり。
ああ、確かにね。まあじゃあちょっと、ディスコード作戦に切り替えます。
まあ、自分はどこでも大丈夫です。
なんかディスコードだとヘッドオンしないといけないのが嫌だなっていうだけの僕の勝手なわがままです。
ああ、そっか、その録音する側はそうですよね。
そうそう、エコバックしか。今多分冒頭の20秒ぐらい、外だ、スピーカー出してたから多分音が二重になっちゃってたかもしれないです。
あ
まあじゃあ、そんな感じですけど。突然、なるさんを、沖田くん呼び出したら、沖田くんなんか、毎日、明日もやるよって言ったのになんか、さっき呼び出したら、図書館かどうかは知らないけど、外出中ですって言われちゃったから。
あれ？あ、今日のこのお話はこれだけですか？
いや、違います。で、僕、なるさんとずっと話さなきゃいけないことがあるじゃないですか。
どこまで話していいのかがわかんないんですけど、あれですよね、インフラの話です
イン
よ
フラ
ね。
話で、じゃあ結局、まあ別に話していけないことはないと思うんですけど、Ghost っていう Node.js の JavaScript ベースの CMS を今、なるさんがインスタンスをこう試しに、レンタサーバーに立ててくれていて、それかなりいい感じで、もうなんか結構ほぼそれでいけるって感じ。あ、もう機能的な話はですけど、いけそうな感じっていう感触にまではなってるけど、まあもうちょっとインフラちゃん、他のリサーチも一発目でいきなりなんかいい感じだけど、まあもうちょっとインフラリサーチしてみようかって言って、ギャッツビーどうでしょうって話 して、
ああ、その辺はちょっとね、あんま手がつけられてないです。すいません。
あ、そうなんですね。あ、いや、僕なん か逆に
はい。
僕がボトルネックになってんじゃないかなっていうのを心配して
あ、いや、
て。
そうじゃなくて、単純に自分の方が、ちょっとそちら側の進捗が出てないだけです。
ああ、じゃあ、まあ、では、むしろ僕はそれだな、それでよかったです。なんか、僕が止めてたらどうしようっていうので、どっかであら、シンクしとかないといけないなって思ってただけです。
自分がその辺の、なんていうんですか、CMS とかの知識はあんま持ってないから、どうググっていけば、そういう情報にありつけるのか、あんま知らないんですよね。
ああ、そういうこと？なんか、ギャッツビーだと、なんか、足りないみたいなこと言ってなかったでしたっけ？
うん。いや、足りないというよりは、なんていうんですか、要は、あれだと、定例、もうちょっとフレームワークレベルなので、自分で組んでいかないといけないんですよね。
でも、
ゴー
なん
ス
か、
はもうほぼほぼ出来上がっちゃってるものに対して、もうなんかつけていくって感じなんで。
そうなんだ。僕なんかギャッツビーも同じような感じだと思ってたんですけど。
あれはだからなんていうんですか、ちょっと例え悪いかもしれないけど、jQuery とかそのレベルのフレームワークですね。
いやいや、そんなことないはずですよ。なんか CMS まである程度、なんか普通に立ち上げたら、ゴーストぐらいになると思ってたんだけど、そんなことない？
ああ、ちょっとまだ深くまで調べきれてないので、パッと見た感じの
こ
で
れ
し
で
か
すよ
話せな
ね。
いんですけど。
この今ディスコードのリンク貼りましたけど、これじゃないですか。
そうそう、これです、これです。
ああ、でもなんか確かにワードプレスプラグインとかがいるってことは、
だから多少コードを書かないと多分作り上げられないと思うんですよね。ゴーストに比べると。
そうなんだ。あ、でもデータ from WordPress だから、確かになんかフロントエンドがいるってこと？だとしたらなんかめんどくさいっすね。
できたとしても、その後のメンテナンス大変ですよね、多分。
ギャッツビープロジェクト。そうなんだ。ギャッツビー調べてみよう。せっかくだから。いや、僕もなんか、そんなに言うほど分かってなく丸投げしてしまったけど。そうなんすね。今、ググっております。でも一応、ギャッツビーを使ってスクラッチからブログサイトを構築する方法を確認しましょうみたいなのあるから、ブログぐらいはできんじゃないですか。
どうだろう。
なんか日本語のページの、単にギャッツビー使い方でググっただけですけど。多分最低限ディプロイしたら、でもこれは本当にあれですね。あれと一緒ですね。JKIL とかと一緒ですね。マークダウンで、今の GitHub ページと一緒で、マークダウンで書くと、サイトジェネレーター、かなり、あれですね。スタティックサイト、確かにスタティックサイトジェネレーター感がありますね。
まあでもなんか最近のフレームワークってこんな感じですよね。なんかサーバーレス的なもので、静的サイトなんだけど、なん
で
か
す
裏でう
ね。
まくやって、動的に見せてるっていう。
だ本当、JKIL とか GitHub ページズがやってるサイトのリプレイスか。で、確かに、ゴーストの方がもう CMS でちゃんとサーバーサイドで Node.js 動かしてダイナミックにサイト生成
そう、
す
その
る。
辺がきれいにできてるんですよね、今。
じゃあもうゴーストでいいです。いきますか？
いいんじゃないですか。ただ、まあ、あれですよね、このお金、 購読系あれでいいのかっていうのがまあありますけどね、
で
結局の
も、
ところ。
でも結局、あれでしょ？ギャッツビーでやろうが、ストライプとかに連携するしかないんですよね。
そうですね。まあ、ストライプで連携するとなるとそうなっちゃうのかもしれないですよね。
だから僕はまあ、そこは、結局それってギャッツビーだとか、ゴーストだっていうよりは、そこの先でさらに、課金なのにのサービスとどこと連携できるかだけの話だから、まあ、そこまま
あ、多
で、
分ゴーストは、そのストライプと、もう、デフォでも連携のをやりやすくしてるじゃないですか。ただもし他のやつで違う連携先があったりするんだったら、まあ試してもいいかなっていうのはなくはないですよね。
そうっすね。まあでも、結
まあ
局、
ただ今のゴーストの出来かなりいいですよね。
そうっすよね。あ、そうそう。だから、ストライプの問題点は、学生プランみたいなのが作れないって話でしたもんね。
そうですね。あと多分初回限、あの無料みたいなのも今できないですよね。今のノートにある初回だけはタダだよっていう。
まあ、そうっすね。で、あれもあれ結構、どうなのかなっていうところもあるんですけどね。まあもちろん、お試しにはなるんだけど、でもなんか僕らのバックスペースマガジンみたいなやつの場合って結構やっぱり、もう、入ってくれる人のエンゲージ率が高いっていうか、そもそも初見の人とか別に入ってこないじゃないですか。なんか、どのくらい機能してるのか正直わかんない。なんかそう、期間的に限定とかやるのはやりたいんですけど、ノートはなんか、一度フリートライアルを設定したら、二度と解除とかできないんですよ、ノートって。
その辺をよく分かってないです。
そう、あれ
あんま
ね、
詳しく追ってないから。
ノートのシステムはね、いろいろひどいんですよ。最初のサイト設定ミスったら最後、後で直すのは、なんかサポートとかに連絡して、もう、なんかやり取りとかして向こうの人がやってくれたらいいけどみたいな感じのいくつかそういう
そん
罠
な、なん
設
か
定が、
電話対応とか、なんかそういうメール、なんかサポートとコミュニケーションを取らないといけないんですよね。
そう、そのレベルなんですよ。
なんかちょっと設定いじるだけで戻せるとか、そういうあれじゃないんですよね。
そうそうそう。あとなんか、まあこれはね、別になんか微妙な感じなんだけど、手数料っていうのがめっちゃ高いんですけど、ノート。なんかノートの悪口会みたいになって、やばいけど なんかすごい手数料めっちゃ取られるんですけど、その手数料っていくつかあって、ノートが取る手数料と、クレジットカード会社とか、あと携帯キャリア会社とかで取る手数料とかあるんですよ。で、なんかノートがそもそも、いくらだっけ？だから結構ね、本当、手数料が、まあ、調べよう。なんかさ、もう他、20%がノートでまず取られるんですけど、で、さらに、決済手数料っていうのをクレジットカード会社とかに、取られるやつが、クレジットカードでノートに、を定期購読してくださってると、5%なんですよ。だから25%が結果的に、売上から引かれるんですよ、我々の。だけど、携帯キャリアの決済だと売上の、15%が手数料になるんですよ。
相手のそのあれなんですね、契約の方法によって
そう
手
そう
数料が
そう。
変わると。
で、それをノートは自分たちで吸収はしてくれずに、純粋に自分たちの手数料の上にさらに天引きで取るから、なんかもう自分たちの痛みは何もないんだけど、結局ノートの側でコンテンツ販売してる人は25%から35%引かれるんですよ。で、なんかしかも若干グレーなのは、これは僕はノートに一応文句を言ってるんですけど、改善されないんですけど、最終的にノートで売り上げた額、その手数料とか引かれる前の額と、最終的にあなたの売り上げはいくらですよっていう額の両方は提示されるんですけど、 何パーセントがうち、その何、手数料とクレジットカードの決済料と携帯キャリアの決済料の明細は出てこないんですよ。わかります？これ だから何人の人が、まあもちろん個人情報とかあるのかもしれないけど、でもせめて何パーセントの人が、その売上から実際に振り込まれる額の差分をちゃんと調べるときに、何パーセントがノートが取って、何パーセントがキャリア決済で、何パーセントがクレジット決済でって、明細がないとダメだって僕は税理士さんにすごい突っ込まれてて。
それをノートは出してくれないんで
出
す
し
よ
てく
ね。
んないんですよ、いくら言っても。
ってことは、なんか法人とかのあれしてるとめんどくさいんですよね。
そうだ、うちは一応なんか青木電機にそこの、決済を任してるというか、決済というかその法人で契約してるんですけど、会社の税理士さんに「いや、そこないと明細分かんないとちゃんと確定申告できません」って怒られてんだけど、でもなんかノートはそこくれないんですよね。
ストライプって試してみました。
あ、まだ試してない、それ。そこまで試せんのかな。
今多分そちらにオーナーを譲ってるはずなんで、そち
はい。
らで試しに作ったサーバーの、ペイメントをストライプにできると思うんですよ。
ああ、ちょっとやってみよう。いや、だからそれが、いや、これはね、絶対ないので、これはもう僕は完全に、うがってるだけなんですけど、でも、これ明細が出せないのって結構良くないことだとは思ってて、仮にですよ、もしノートの人が超悪どかったら、実際にはみんな携帯キャリアので払ってても、全員モバイルキャリアでしたって言って15%引いても分かんないわけですよ、誰にも。
まあそうですね、合計金額が、結果って最終的な合計金額が同じであれば、
そう。
中身どうだっていいですもんね。
そうそう、だから全員15%取ってて、引かれてて、でもなぜ、ね、なんで使って聞かれた時に、全員キャリア決済でしたからって言っても、誰もそれを証明できないじゃないですか、
そうですね、
だから僕なんでこれがまかり通ってんのか正直理解できなくて、だって別に個人の人、これ個人情報で誰がどの決済してるか教えられませんだと仮にしたとしたら、その個人で別に誰々がって単独にせずに、何人の人はキャリア決済で何人かって出してもいいわけじゃないですか。
あれなんですかね、このノートの使ってほしいユーザー層っていうのが、あれなんでしょうね、そういうあんま、なんていうんですか、法人とかそういう向けじゃないのかもしれないんですね。本当、一般なユーザーなんじゃないですか、そういう感じなんですかね。
でも誰であろうと、その内容の内訳はやっぱり本来必要だと思いません？
本来は多分必要でしょうけど、要はあんま複雑だと、なんだろ
分かんないからって。
う。逃げちゃうというか、やめ
か
ちゃう人
な。
がいるんじゃないか的な。
まあだからそこはなんかまあ理由はあると思ってはいるんですけど、でもなんかあんまりそこがちゃんと出てこないし、まあそもそもめっちゃ手数料高いから、せっかくなんか結構ね、高額、まあ割高というか、まあ人によっては結構高いサブスクリプション払ってるけど、それはバックスペースに応援したいと思ってる割になんか35%も取られてるとか思ったら おいおいって思
まあ
うか、
その
方
点で見ると、ストライプはいいですね。3.6%ですから
でし
ね。
ょ？そうなんですよ。なんで、まあっていうこともあり、いろいろ悩んでるんですけど、まあともあれこんなのこもこも変えられないから、まあちょっと慎重にはやりたいですけどね。手数料はちょっと見てみよう。はい。なんかもう僕がこれ語ってると完全にノート悪の企業みたいな感じですよね 怒られるわ、本当に。そう。ちょっとそれはじゃあ後でやってみますか。で、まあ、どっちにしてもそこは多分、ストライプは安心、もうちょっとなんか安心感がある気がする。そんな、どんぶり勘定ではない気がしますね。 ただだからその学割的なのは確かにできない。なんかだからせめて学割はないにしてもクーポン割引とかできないのかな。なんかそれ前調べたんだよな。ダメなのかな。
いや、多分、ストライプ自身はできんのかもしれないけど、その連携してるゴーストが、デフォルトで提供してるゴーストの機能的にそういうのを用意してないだけだと思いますよ。だから今のゴーストを少しいじれば多分できるんじゃないかと思います。
あ、でもそれってでも結局ストライプに行った時に、ああ、確かになんかありますね。なんか簡単そう、意外と。なんかストライ
そ
プで、ストライプとこのララバルっていうのを聞いたことないですけど、ララバル使ってクーポン機能実装するってあるけど、クーポン入力用の HTML のフォームを1個追加するっていうカスタマイズはしないといけないかもってことですね。
う。今完全にそのゴーストのソースコードはいじらない。っていう前提で進めてるじゃないですか。だからそこをちょっと破るというか 破るんであればいけそうですね。
確かに。まあでもそれぐらいの変更だったらいける気がするな。いいっすね。ちゃんと、初回割引とか、定額割引とか、クーポン出せるんだ。もうストライプでいいじゃないですか。
あれ、これあれかな。
じゃあストライプで。
じゃあ、あれですか、ゴーストとストライプで、もうほぼ確定でいきますか。
そうっすね。まあ一応ネズミさんがサイトのデザインはやっては、なんかいろいろ試作はしてくれてはいるんで、それ組み込んで作り込んじゃいますか。
そうですね。
これストライプの使うときってアカウントのイメールとかってどうしたらいいんですか？
いや、多分最初、そういう設定があります。スライプのオーナーというか、スライプを管理する人が、スライプ側に行くと、なんか、どういう感じで、そのスライプを使いますかってフォームが出てくるんですよ。その時にメールアドレスとか、名前とか、法人だったら法人のなんか情報とかを入力してって感じでやっていくんです。
あ、もうじゃあこれ僕がアカウントは作っちゃっていいんですか？
作っちゃえば、その時クレジットカードとかも全部登録するんで、それ多分大丈夫だと思います。
え、ナルさんそれやったってこと？
それやって、そうですね、やって、テストモードってのがあるんで、それでやってたって感じですね。
え、でもテストモード僕の方にあれしてくれてるんですよね。
多分そのゴーストの設定画面で、そのテストモードで実施するっていうような設定フォームがあるんですよ。そこに連携してあげればできますね。
でもあくまでも、僕のアカウントを一回作んなきゃいけないね。
そうですね。アカウントは作らないとダメですね。結構めんどくさいですよ。ストライプのなんか、いろんな入力フォームあって
確かに。これなんか今ここで話しながらすぐできる感じではないな。
ちょっとね、なんか何十個っていう単位で入力フォームがあるので、ちょっと時間かかります。
なるほど。今住所入れるところです。ああ、でもこれ日本で作った方がいいのかな。ちゃんとやった方が良さそうですね。未設定のアカウント。ゴースは連結している他のビジネスアクセスしたデータを含め、お客様のアカウントデータを表示できるようになります。またお客様は、なんか、むずい。 むずいぞこれ。ちゃんとやります。うーん、じゃあどうしますかこれ。どっか、結局じゃあこれでやるとしたら、次やんなきゃいけないことはまともにデプロイするってことだと思うんですけど。
うん、そうですね。どうしましょうね。このストライプのやつ、お金的なものはどうします。どこで、本当デプロイしてからもうテストします。テストというか試します。
そうっすね。なんかデプロイ先にしちゃった方が良さそうな気がしますね。バックスペース .fm ドメインのなんかどっかに。
はいはい。
やりやすいっすよね。そしたらそれこそバックスペースマガジンの既存のリスナーさん、購読あの会員さんとかにちょっとテストで試してしてもらうこともできるじゃないですか。
そうですね。
これって、これなんか前に話した話を僕が単に忘れてるだけな気もしますけど、今これ、ポッドキャストの過去のアーカイブは全部データをこっちに移行してもらったじゃないですか。
マザーボード回までですね。今これ手動で入れてるので、
はいはい。まあ
一
で
番
も、
新しいのはまだ入ってないですね。
でも基本これで持ってこれるんですよね。
持ってこれますね。まあ、あと、一応それスクリプト書いてるんで、やろうと思えばまたすぐできます。はい。
で、これ、ポッドキャストのカテゴリーで配信しておくと、ポッドキャストのカテゴリーになったやつが RSS になるんですか？それともこれ、ポッドキャストの RSS ってどうしましょうか？
あれ、ポッ。
なんかその話前回途中であれしちゃったような気もするけど。
これ、あれですよね。ポッドキャスト流すんですよね。なんか、細かい話して、
は
聞いてる側は分かんないような気がしますけど、分かんない前提で話しますけど、新しく作った画面で、ポッドキャストを購読っていうリンクを作ったと思うんですよね。
はいはいはいはいはい。
そこを遷移してもらうと、
こ
一
れ、
般ポッドキャストフィードっていうのがあると思うんですけど、それが多分そのポッドキャストのフィードになりますね。
これってそのゴースト側で作ってるんですよね、このフィードをね。
そう、ゴースト側で作ってます。ポッドキャストタグがついたものがここに流れる感じですね。
これなんかプラグインがあったんですか？この
いや、
RSS
こ
今、ナ
れ
ルさん
は
自分で書いてんの？
自分で書きました。
おお、結構めんどくさかったってやつですよね。
いや、結構、なんか、フィルタリングしてこれを作るっていう、なんか、仕組みはあったんで、結構そこまで難しくなかったですよ。
あ、そうなんですね。じゃあ RSS も、切り替え、本番で切り替えるときには、今の GitHub でやって、だから GitHub のフローは一回全部捨てて、こっち側で全部完結することってことですよね。
そうですね。で、あと、今、そこ見てもらうと分かるんですけど、結構メタ情報が適当なんで、その辺ちょっと直してもらわないとってところはあるんですけ
そう
ど。
そう、それがめんどくさいって話ですよね。まあでもそこはもうやっちゃってった方がいいですね。もうここまで来たらなんかそういう細かいの詰めるところだけじゃないですか。
そうですね。だから、そうですね。だから、早く、テーマをもう決めてもらって、このサイトのテーマを決めてもらって、そのテーマの中に結構こういう情報が書いてあるんですよ。だ
で、
からそれをどんどん直していけばいいんじゃないかなと思いますね。
テーマはベースは今のでいいかなと思ってんですけど。
だからそれを決めてもらって、あとはなんかこのテーマのソースコードを GitHub かなんかで共有して、
そうっす
どんど
ね。
んこの情報を直していけばいいんじゃないかなと思います。
じゃあそれやっちゃいましょうか。進めちゃいましょうか。
そうですね。
どっ
あ
ち
と、
にしたってね。
このポッドキャストを購読っていうページの画面とかも多分、もうちょっと ちゃんと作った方がいいですよね。あと、お問い合わせとかなんか。
そうっすね。まあだからそういうのもなんかもう本番のサイトになってた方が進む
いい
じゃ
で
ないです
よ
すか。
ね。
だから。
じゃあ、まずやることは、あれですね、本番に一回移すってところをやってみますかね。
本番のこれ今あれサーバーどこで立ち上げてるって言ってたんですっけ？
桜インターネットのサーバーですね。
どうしよう、そっちのインスタンスを潰しますか？
あ、でもまだ一応2ヶ月はもう払っちゃってるんで、まだ使えるんで、まあそこまで使ってこっちで完成させてから最後持ってくっていう方法でもいいですし、
はい、
どうしよう、もう持ってっちゃうっていうなら持ってちゃってもいいと思いますよ。
今ね、デジタルオーションに数年ぶりにログインしようとしてるんですけど僕ここにインスタンス3つあるんですよね。でも何も使ってないんだよね。これも捨てよう。これさ、ドリクドットインとかさすごい無駄に払ってる。ドメイン死んでるし、ちょっと待って。デジタルオーション使ったことあります？
いや、ないです。
なんか僕が唯一デジタルオーションいいなと思ってんのは、めっちゃあれが楽ですよ。管理が、サーバーのインスタンスとかをスナップショット撮ってバックアップとかしとけるんで、結構ガンガン変えた時とかにも、そのなんていうんですか、もう仮想システム単位でバックアップ取っちゃうんで、なんか細かいバックアップとか考えないでよいっていう。
ああ、はいはい。
で、履歴ガンガンこうロールバックとかできるんですよね。
なんかあれですね、VM みたいな感じで使っていけるんですね。
もう完全にそんな感じですね。なんで、そこはいいなっていうくらいなんですけどね。
ですか。じゃあ、最終的にそのデプロイするときは、自分もデジタルオーシャンのアカウント持ってないといけないんですかね。
そうですね、アカウントは作っといてもらった方がいいかな。まあ、それか桜さんの、でもグルドンのサーバーとやっぱりノリで嫌ですよね。
うん、なんかこう、まあ、一応あれですけど、権限周りでうまくできますけど、
メリットないよね、そう。
Linux のアカウントのあれで、多分問題はないんでしょうけど、怖いっすよね、同じ
そうっ
サー
すよ
バーにいると
ね。
ころって。
ですよね。なんかそこで複雑性を持たせて、なんかメリットないっすよね。
ないので、ルーティング周りでうまくやるって方がいいですよね、多分なんか。
そうっすよね。どうだ、桜で別に今のインスタンスをそのまま引き継いじゃってもいいですけどね。まあ我々スポンス、桜さん使わない、使えって話だよね。でもやっぱそこはね。なんか桜さんのその前にも僕それフィードバックしたんだけど、そのバックアップの機能がさえあれば他に何の不安もないんだけど、僕も単純にそのバックアップとかまともにやるのめんどくさいってだけなんですけど。
そうですね。今すごい、なんていうんですか、低スペックのやつを借りてますけど、多分今のこのサイトだったら全然余裕ですもんね。
そうっすね。それは余裕ですよね。
クルドみたいな重くなる要素ないですからね、
そうっ
多
す
分。
ね。まあでも、桜さんでも別にインスタンス僕3つあって1個使ってないから、それでもいいですけどね。
ああ。なんかあれですね、今のを移す、あ、なんかオーナーを移すより多分、あれですよね、そちらのやつに移した方が多分今後管理が楽ですよね。
そうですよね。きっと楽ですよね。そうしますか。これもほとんど何使ってんだかわかんないサーバーがいるな。
そっか、移すとなる。あれですね、ちょっと手順をまとめないとあれですね。
確かに。
さすがに全部スクリプトを書いてるわけじゃないので。
そうっす
こうやってやったよっていうような手順をちょっとまとめます。
よね。まあもう一回一から作るとかね。めんどくさいから。
まあ多分大丈夫でしょうけどね。特に複雑なことはしてないはずなんで。
桜さんの場合はでもスクリプトなんかゴーストとかあんのかな？なんかレシピはあるんですね。ゴーストとかさすがにないか。スイッチ。まあでも桜さんでやりますか。じゃあ、今って、1コア512メガ、25ギガとか、そんな感じのやつですか？
多分、確か一番低いやつだったと思うんで、そうだと思います。
僕の Vlog、ブログドットドリキンドットコムは、桜さんで動いてるけど、これ、ただのアパッチ、サーバーしか動いてないけど、さすがにこれと乗り入れるぐらいはしてもいいかな。これあれですよ。2コアメモリ1ギガ、ストレージ100ギガありますよ。これでいいんじゃん。
今の借りてるのが、自分のところが512メガのプランで、仮想が1コア。
ですよ
で、ス
ね。
トレージが25ギガ。
だったら僕の今の借りてるやつの方がスペックは高いですね。
高いし、多分一緒にしても、まあ問題ないでしょうね。
まあブログもだってもうほぼ誰もアクセスしてんのかなこれ。
それってあれですよね。本当に静的サイトなんですよね。
そうですね。
だから多分 Node.js とか入れても多分コンフリクト起こることはなさそうですもん。
そうっすね。それもないっすね。スケールアッ
そこのモジュール関連でコンフリクトが起こらなければ大丈夫でしょうね。
プ。あ、ただなんかお使いのサーバー VPS バージョンはスケールアップをご利用できませんと書いてあるから、なんか古すぎる、インスタンス古すぎる問題はありそうですね。なるほど。
それだったら、なんか、新しく作った方が良さそうですね。
そうっすね。それはその方がいいな。悩ましいな。なるほど。なかなか悩ましいですね。OK。でも、なるさんが今借りてるやつを、こっちに移管はできないですもんね。
待ってください。いかんってどうやってやるか分かりますか？
わかんないっす。できんのかな？サーバー移管みたいなの。これ今どうなってんだろう。ああでも僕なんかあれなんだな。なんか3つインスタンスがあるけど1個は何に使ってるのか分かんないな。 なんか費用も取られてないから何なんだろうこれ。テスト用のアカウントなのかな。謎。謎すぎる。何
どう
が
やっ
起
て
こ
や
る
るんだろう。
の？なんかログインすらできない。
まあ、とりあえず、じゃあ、どっかの桜さんのところでやるっていう方向で進めます
そうっ
か。
すね。じゃあ、桜さんで、まあ、じゃあ、桜さんで、何せ僕の方で、今の、もう一個インスタサーバーを借りて、その際、あれかな？それの情報をナルさんとシェアすればいいのかな？
シェアして、多分、それで、こちら側から、あれですよね。VPN 接続して、セットアップしちゃえばいいですよね。
そうっすね。アカウント作ればいいんですもんね。じゃあ、この1ギガぐらいのプランでいいのかな？
そう。で、自分、今やってるのは、Windows のテラタームでアクセスしてるんですよ。
は
だからテラタームでアクセスできるだけの情報をくれれば大丈夫です。
い、はい、そうそう、やっぱりでもあれなんだよね、さくらさんの、そう、デジタルオーションのその楽さが恋しい感だけあるな。これはさくらさんにフィードバックして前にも一回したけどね、SSH のキーとかも全部ウェブサイトで登録して、
でも、桜さんも多分 VPN のやつってできるみたいですよ。
あ、本当ですか？どこで行きます？
あれ、桜インターネットの何のプランにしてるの？同じやつですか？
僕 VP、あ、でもサーバーへの SSH キー登録するとかありますね、確かにね。あ、これでいいのか。
多分それでいけるんじゃないかと思います。はい。
バックスペース .fm、バックスペース、ウェブサイト、インストールする OS は何がいいですか？セント OS、ウブンツ、草薙。
今こっちの仮で動かしてるのは草薙ってやつにしました。
なんすか、草薙って。
よくわかんないです。なんか、CentOS のなんか、この、なんかサーバー向けに特化した印刷らしいです。あ、印刷っていうか OS らしいです。自分はなんか、これ、桜 VPN サーバーでググったら、それをインストールできるよみたいなのを見たんです。そのまま入門に従って、そのままやっただけで、詳しくはわかんないです。
高速ワードプレス実行環境ですって書いてますね。
そう、なんかその、なんていうか、ウェブのルーティング周りとかがなんか、やりやすくなってるみたいですよ。そうじゃないと自分で一からなんか、設定しないといけないみたいです。
じゃあ草薙にしときますか。すごいね。なんか世界最速クラスの仮想マシンイメージです。何もんよ。使ったことないけど。NGINX とか PHP とか動かすと早いの？ NGINX が早いってこと？
多分あれなんでしょうね。この桜さんに特化してるんでしょうね。多分ですけど。
草薙ゴーストとか使ってる人いないのか？草薙ゴーストって調べるとゴーストインザシェルしか出てこない。なぜなら元国草薙とゴーストインザシェルが多分かぶりすぎている。ダメだ。 ワードプレスの実行が早いっていうのが若干気になるけどね。ワードプレス使ってないからな。
ゴースト入れて、サーバー立てるだけだから、多分他のでも大丈夫と思いますけどね。
でもなんかこのアパッチの処理が早いとか結構魅力的じゃないですか。
でもアパッチとあれですよね、今回のゴーストって関係ないですよね、多分。
でもフロントエンドにアパッチなりエンジン X は使うんですよね。
だから。この辺のね、知識がね、全然わかんないから、どうなんだろう。
多分、なんかこれを見てると、そこら辺のスタティックウェブサイトの、なんかレスポンスの最適化とかはしてるような気がするな。
自分今はその仮で立ててるのは Nginx で立ててる感じで、やってる感じですね。
うん。微妙かな。まあ自分でチューニングすればいい気もしてきたな。やっぱなかなか、ワードプレスまで一気にやりきって作っちゃうんだったらいい気もしてきてましたけど。そこまで。
じゃああれにしますか。なんか変にカスタマイズしてるのは後々めんどくさそうだから、セントOSにしておきますか。
かまあ Ubuntu。
Ubuntu。ああどっちでもいいと思いますよ。はい。
一番情報ありそうなのは Ubuntu ですよね。
そうですね。逆に草薙とかは情報なさそうですもんね。
そうですよね。Ubuntu のこれもう今 Ubuntu って20なんだ。もうなんかついていけませんよ。Ubuntu 20ってこれもう LTS ですか？メジャーアップデートですか？どれか、LTS が20なんだね。20.4 なんですね。じゃあ 20.4 にしときますか。じゃあこれで、じゃあ今先ナルさんキーだけ用意しておいてください。
それはあれですか、 SSH でやるキーですか。
はい、
了解です。
これ使っていいやつかな。スタートアップスクリプトいらない。パケットフィルター、 SSH キー、自分のキーをとりあえず登録しておくか。これポッドキャストとして成立するのか分からなくなって心配になってきた。
聞いて楽しいのか分からない。
楽しくはなさそうですね。ただなんか頑張ってるよっていうアピールになってるかもしれない。ただそれだけかもしれない。まあいろいろ実験してみるっていうことで。もうさあ最近こういうのやってないから、SSH キーを正しく入力してください。これでどうよ。 キーが登録できますね。なんで？後にするか。これか。パスワードを。記号が。これで登録しない。ああ、クレジットカード情報が必要です。クレジットカードとかさ、何年ぶりに使うみたいな世界なんですけど、ないし持ってないよ。今サーバーが契約されました。で、まだ来ない。まだ来ないっす。まだ来ないっす。あ、来た。サービスの登録、申し込み中。これ利用するのに結構時間かかりました？
いや、すぐできましたよ。
なんか申し込み中、まだ。なんだろう。なんか申し込み中から 来たか。あ、来た。起動した。起動中です。サーバー起動しております。では。
多分契約するとメールで多分そのログインのパス IP アドレスとパスワードが多分送られてくるはずなんですよね。
うん、今来たかもしれないです。あ、起動した。で、ログインのパスワードとか来てないっすね。
ああ、そっか。自分最初だからかもしれないですね。すでに、ね、桜でも契約してる人は違うのかもしれないですね。どうなんだ
なる
ろう。
ほど。あ、まあでもちょっと入ってみます。お、厳しいなこれ。やべ、ログインできない え？ログイン情報がわからんよ。どういうこと？どうした？管理パスワード入れてるんだけどな。あ、分かった。ユーザー名がルートじゃなくて Ubuntu なんだ。初期ユーザー名が分からんわそんな。これで、パスワード。どうしようかな。ルート なんか Ubuntu っていうユーザーがルートなんだけど、
はい、
それをシェアしますか。
そうですね、 IP アドレスとユーザー名とパスワードがもらえれば多分入れるはずです。
じゃあ、あれ聞きください。スラックに公開鍵を送ってくれれば。なんだっけ、最近本当忘れたわ。
これでいいのかな。ディスコードの DM の方で送りました。
ちょっと待ってくださいね。なんだっけ、ID SSH で ID オーサライズドキー。キー図でしたっけ。なんか、
自分ずっと Windows ばっか使ってるのでちょっとその辺は分かんないんですよね。
ちょっと自分で調べます。これだね、合ってるね。よいしょ。どうやってコピーするの。あ、これだ。これでチェンジ、これでナルさんのキーをもらうと、このなんか begin ssh2 public key end ssh2 public key みたいに終わるやつ、そのテキストごとあります？ssh i key 作るとなんか、
その画面が必要ですか？
なんかそのテキストごと、id underscore rsa.public key みたいなの、それごと送ってもらっちゃう。
もう一回作ります。
はい。なんかこの会話でハックされたりしないよね、さすがに。
さすがに大丈夫でしょう。
はい。これで僕もログアウトし直してみよう。ログアウトして、ログイン、どこにキー登録するんだ。結構いい時間でしょ。
かる。
これを。ああ、そういうこと？あ、でも多分さっきのままでもいいかもしれないですね。
どうですか？
ちょっと待ってくださいね。これで。もうダメだった。なんだなんだ。え、なるさん、なんか別の送った？
いや、あ、送った方がいいですか、やっぱり。
あ、ちょっと待ってくださいね。今これでじゃあちょっと試しに。多分無理だと思うけど。サーバーが IP がここに、そのキーで。ナルさんのキーでちょっとログインできるか試してもらっていいですか。
あれ。これユーザー名違うのかな、なんか入れないな。
いや、多分ユーザー名は Ubuntu でいいんだけど、ダメだとしたら、キーが、あれですね、うまく登録できてないってことだと思いますね。
ダメそうですね。
ダメそうですか。ちょっと待ってくださいね。僕ももう一回試してみよう。おお、なんだろう、キーが。なんで。デフォルトでなんか SSH の設定変えなきゃダメなんでしたっけ？いつも
い
パス
や、
ワードで入っ
特
ち
に
ゃっ
は
てま
か、
す？
パスワードっていうのは、
あ、サーバーに。
サーバーにはそうですね、パスワード入ってます。
そっか。SSH。もう覚えてないよ。SSH でもデフォルトやっぱりオンになってますね。なんで。なぜログインできない？な気がする。パーミッションが設定されてないという。ん？
パーミッション関係なさそうですけど、あれ、どうなのか
あ、いや、なんかオーサライズドキーのパーミッションが合ってないと SSH って使えないっすよね。忘れちゃったよね、ここら辺の設定を。ちょっと待ってくださいね。なんかタイプしてそう。なるさんの、僕は多分変なトリッキーな SSH のキーを作ったからいけない気がするんで、してみるか。持ってんの。だんだん無言になっていくっていう。
あれ、これ、ユーザー名って Ubuntu で合ってるんですかね、
は
こういう時っ
い、それ
て。
それ合ってます。それです。それで、Ubuntu で、ID、キーをちゃんと設定すればいいんですけど、ただ今ちょっと僕が、ちょっと待ってくださいね。キーを一回捨てちゃったんで、ちょっと待ってください。やっぱキーのフォーマットが ちょっと今試しに送りましたけど、こんな感じだと思うんですよね。違います？今ディスコードに送ったんですけど、まあそれパブリックキーなんで、あでもやっぱりパブリックキーが受け付けられないな、なんだろう、なんかキーが、僕のキーの作成が間違えている。
うん。なのかな。なんだ、ディスコードに貼ったディストのやつあるじゃないですか。
はい、
その先頭に SSH-RSA ってあるじゃないですか。
はい、
それ取って、あと後ろにメールアドレスもあるんですけど、それも取ってもらえば同じにならないんですかね。
これでもいいと思うんだけど。
パッと見た感じ、それがただなんか綺麗に開業されてるだけなように見えるんですけど。
ちょっと待ってくださいね。
うん、そうですね。なんか文字数一緒なんで、多分その後ろと前のを省いてもらえればいけるんじゃないかなと思います。
はい。やばい、ビムのキーバインドを忘れているよ。
自分の環境を壊しちゃったかな。
これでログインできます？キーは登録されてるはず。
ログインできないですね。あれ、なんでだろう。
パスフレーズエラーになってます？
そうですね。認証に失敗しましたってなりますね。
やっぱそうなりますよね。だからなんか多分設定どっかで変えないといけないのかな。パスフレーズ設定が無効になってる的な。デフォルト無効なんてある？
自分の方が悪いのかも。俺、認証方法にプレインパスワードを使うっていうのにしてたんですけど、
パブリックキーってやつですね。
多分こっちで秘密鍵を設定しないといけないのかもしれないな。
ああ、それは
あ、
そう
自
かも
分
し
の方今までもめんどくさかったからもうルートのやつ使ってたんですよ、デフォルトの。
れない。どっかで、そう、キーを設定しないとダメですね。俺やってんだよな、でもそれ。
ダメだな。なんでだろう。
でもなんかどちらかというと自分僕の設定がてか Ubuntu のデフォルトの設定が何かおかしい気がする。桜で調べればいい
まあ、
の
とりあえずじゃあこれをやるとして、
かな。
他に何か話すことってありましたっけ？
ここで困ってるっていうね。いや、とりあえず今日はいいんじゃないでしょうか。ちょっとログインまでできちゃえばこっちのもんでしょう。
そうですね、あとは、そこまでできれば、とりあえずは公開できるんじゃないかと。
はい。OK。桜さんの設定ページがありますよ。あ、でもやっぱり。やってることは正しいな。これですよ。なんかこのページを見てください。このなんか公開鍵で接続してみるっていう。
そうですね。ここで見ると認証キーを設定してますもんね。
そうそう、それをやん
だ
ない
から
と。
多分こっちも認証キーを設定しないと多分無理なんですよね。
それはやって。でもなんで俺はいけないんだっていう。
だからそちらでも多分秘密鍵を登録するところはちゃんと設定しないとかそういうことじゃないですか。
いや、それはね、さすがにやってますね。
あ、入れた。
おお、よかった。
なんでさっきまでダメだったんだろうな。まあ、でも入れたからよかった。
オッケー。じゃあ僕は このなんかこっち側僕のキーがおかしいんだな。Windows のなんかマ
ド
ニ
ル
アッ
ギン
ク
さ
な。
んはどうやってテストしてるんですか、そちらで。
いや僕ね、なんか最近見つけたビットバイス SSH っていうめっちゃなんか GUI がよくできてる。
バイス SSH。
はい、これなんかすげえよくできてるんですけど、ただなんかまだ使いこなせてないっていう。これでいけんちゃうん？そう、これ GUI がね、めちゃくちゃよくできててですね、楽なんすよね。
そうですね。じゃあ、ここでちょっとサーバーというかやってみますね。
はい。あ、できたできた、俺もできた。イエーイ。
あれなんですかね。Ubuntu 側でなんか、まだセットアップが終わってないとか、そんなことがあったりするんですかね。
いや僕は単に、このビットワイズ SSH の書き出すキーのなんかやつが標準 SSH と OpenSSL っていう2種類のフォーマットで書き出せてるんですけど、キーの。
はい。
それをオープン SSH にしたっていうだけです、今。
あと、
なんか
あとそちらのため。
ナルさんのうまくいったのがオープン SSH フォーマットだったから、スタンダード SSH フォーマットじゃなくてオープン SSH フォーマット真似したらいけたんで、多分最初できなかったのは、ドット SSH のフォルダのパーミッションを700にし忘れてたんじゃないか説。ただ、
あと、はい。
それいらないはずなんだけどな、いらないっていうか、僕、わざと一回ローカルホストに、サーバー側でログインして、ドット SSH フォルダを自分で作らずに、SSH が勝手に作るようにしてたんで、パーミッションその時に正しくセットアップされてるはずっていう期待をしてたんだけど、わかります？このマニアックな。
わかります。はい。
はい。なんか今まで過去何十年それでうまくいってたのに もしかしたら今時はうまくいかないのかもしれないって思いました。
あ
た
と
だ、
確認ですけど、
はい。
桜インターネットのサーバーの方でパケットフィルターっていうのがあるんですけど、
はい。
その設定ってどうなってるか見れますか？
今22しか通してないです。
だから
80
多
通
分
し
そ
た。
こで Web の80と443を通してもらわないと、多分公開できなく、あ、
443だけ
443
では す
い
か。
らないか、いらないですね。
あ、
ただ GitHub
440。
とかからクローンとかするときはこっち使ったりするんで。
あ、443だけじゃなきゃダメ？あ、80もいります？
あ、いや、あれですよ。ウェブサイト公開するときは80番とかでアクセスしたり、そういうのは、まあ、そのポートは好きに決めてもらえればいいんですけど、
あ、なんかもうほら、
どうします？
HTTPS じゃないといけてない感じになってるから、80
あ、じ
し
ゃあ
な
もう
がらだ
80
と。
番はやんないで、443番だ
443だけ
け。
とかにします。まあ別にそんな格好つける必要もないんですけど、でもなんか、今だけ HTTPS じゃないともう通してくんないでしょ。
じゃあそこだけちょっと許可するようにお願いします。
あれどこだっけ？さっき一瞬見たんですけど、その設定、どこで。なんだろう、パケットフィルター。コンソールで見んの
サーバー一覧みたいなところあると思うんですけど、
か。はい。
それでそのサーバーを1個選んでもらって、今回のサーバーを。選んでもらうと、右上
はい。あっ
の
たあっ
方に
た。
パ
パ
ケッ
ケット トフ
フ
ィ
ィ
ル
ル
ター。あっ
ターった
あった
ていう。
た。これで、SSH Web。一応、ウェブにしときも、ウェブは80と443。これ完全にセキュリティ情報ですけどね
まあでもこれだったらまあ大丈夫でしょ
80と443と22だけです、今は。
う。はい。
はい。
これでサーバーの方は同じ設定になったはずなんで、
はい。まああ
とは
これで悪さす
こ
ん
ち
のは
ら。
豊さんぐらいなんで、多分大丈夫だと思います。
いや、まあこのぐらいだったらまあ、
はい。
はい。
じゃあパスワードは無効にしちゃいますね。じゃあそんな感じで、またじゃあ
じゃあ
相
セッ
談
ト
し
アップ
まし
たらま
す。
た。は
はい、長々すいませんでした。失礼し
い。あり
ま
がとうござい
す。
ま
はい、あ
す。
りがとう
は
ござい
い。
ます。